はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のマフィーズロー、2024年令和6年10月最後の週、4週目ですが放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、10月はですね、ノクターンセカンドライブがございませんね。1ヶ月空いております。まあそんな関係でございまして、少しのんびりしてるわけではなくですね、まあいろいろと行きたいところもありますんで、そんなこともちょっとしようかなってことだったりするわけなんですが、まあ本当に、まあ良かったなというのは、松山千春さんが、ね、狭心症の手術をされたと、ね、心臓の、ねまあ、バイパス手術というか、ね、血液のバイパス手術をされて、9月の頭かなぐらいからラジオ出てなくて、先日、復帰されたということでね、ああ良かったなって思ったりかして、ね、秋のツアーができないんですよって言われてて、まあいろいろとライブの予定があったやつを、ね、中止してるわけですから、違約金が結構かかるんですね。会場を抑えてますから、はあ、ですから、まあ、アーティストの方も大変だなと思いますよね。だけどそういったことがあったという話をされて、ね、まあ、来年春ライブができればとは思ってはいるみたいなことは言われてますけど、なんか難しいというね。やっぱりこう心臓部分の手術ですから、ね、やっぱりこう少し安静にする期間も必要なのかなと思ったりしますし、ねえ、まあ、本当に、まあ、そういったニュースもちょっとお聞きしたりとかするんですが、まあ、もうちょっと健康診断を受けてきまして、まあ、いろいろと引っかかってはきておりますが、はい、何がって大変になったのは、何がってイカメラを久しぶりに飲ましてに、去年バリウムだったんですよ。で今年イカメラにしたんですけど、やっぱりイカメラのがね、検査結果としては分かりやすいっていうか、ね、すぐこう画面がね分かるじゃないですか。まあ眠りながらイカメラっていうね、手術のね検査もあるとは思うんですけど、いや一応鼻から入れまして、僕は口からは結構苦しいじゃないですか。で鼻から入れて、まああんまり気分のいいもんじゃないんですけど、なんとか目開けてカメラ見てましたですよ、寝ずに。で、まあ、実際自分の状況一回どうなってるのかっていうのをね、やっぱり見るのも必要かなと思って、これは寝てる場合じゃないなと思って見てましたですけどね、まあ、いくつかポリープがあって、まあそんな中で食道がちょっと白っぽいですねって言われて、あちょっと炎症起こしてますねって言われて、まあ、そんな自覚症状はちょっと自分の中でもあったのでね、ああそうかという話になりましたですけど、まだ検査きちっと全部出てないんですがね、肺の腫のね、肺活量っていうんです、こう一気にフッと吹くやつあるじゃないですか、あれをやったらですね 70% ぐらいしかないということで、それをちょっと言われまして、自分の年齢よりも30歳ぐらい上の方の肺活量の変わらないと言われまして、いや僕58じゃないですか、30歳上ってことは88歳ですよ。いやこれちょっとっていうふうに考えざるを得ない、ああこれ原因の一つだなと、自分の調子が悪いのはというのをこう自覚しまして、じゃあどうしたらいいのって話になるんですけど、いや特にどんな治療していくってわけじゃないのないんです、今のところな。ですけどこう咳が出たり痰が出たり食道がちょっとね荒れたり、なんかもう普段からやっぱ優れない状態がずっと続いたりなんかするんですけど、まあこれが多分原因の最大じゃないかなという、まあ自己嫌悪ですけど、そんな感じがしまして、ね、ですからそれをこれからどうやって治療していったらいいかなということを考えながらのこう10月だったりがしましたですね。はい、そんなことでございまして、まあ、神頼みってわけではないんですが、はい、栃木県の佐野市にあります佐野厄除大使さんに行ってきまして、これ3年4年行ってなかったなと、はい、毎年行かなきゃいけないと思ったんですけど、名古屋から遠いんですよ、それなりに栃木県っていうのは、はい、で日帰りで車で行ってきて、ね、朝5時ぐらいかな、家を自宅を出発しまして向かったんですよ、栃木の佐野市まで、ね、何時着いたっけ、12時違う1時ぐらいか1時半ぐらいだったかな、いやこれ6時間以上かかってて片道、ね、関東圏入ったらやたら渋滞になっちゃって朝なんてね、 圏央道とか本当に渋滞になっちゃって、あの海老名ジャンクションかな、それから厚木のあたりがこう渋滞になっちゃって、ですごくこうあの辺りで下道降りて走ったんですけど、下道も意外にこう混んでて、ね、なかなかこう前に進まないという状態で、すごくロス時間が長かったんですけど、まあ、1時半かな、1時ぐらい近かったかな、佐野市につきまして、そのね、その薬薬大使さんにつきまして、お参りをさせていただくんですけど、一応いつもお守りをもら買ってるんですよ。で、ね、三大薬よけ大使っていうかね、言われてるぐらい関東のね、三大大使っていうふうに言われてますから、非常にこうご利益があるという話を聞きまして、それからなんかこうお守りを持ってたり、したんですけど、コロナの前に行ったんです。でコロナになっちゃったんで、ちょっとそんな遠方行くことができなくて、はい、ですから行けなかったりとかしたんですけど、今回はね、久しぶりに4年5年ぶりなんと本当になるのかな、3年ぶり4年ぶりかな、じゃあそれはですね、本当に行ってきたんですけど、なんか佐野へ行くとラーメンを食べたくなるんですけど、その食べてる時間もなくですね、はい、参拝してすぐにこう30分しかいたかな、いなかったかな、ね、でその間にこうね、とにかくうまく帰らなきゃいけないということで、大当てで車に乗りまして、また名古屋の方へ向かったわけですけど、途中、荒川村、埼玉県の秩父市にある荒川村、今荒川市、埼玉市ですからね、はい、荒川町なのか分かんないですけど、武州高川駅という駅がございます、秩父鉄道の、そこに立ち寄りまして、まあ温泉街なんですよ秩父っていうのはね。だけど、まあ、温泉に入ったことは僕は一回もないんですよ、そこでは、はい、だけどね、秩父ウイスキーイチローズモルトって有名じゃないですか、はい、僕持ってますよ、ね、たまに飲んでたりすることあるんですけど、秩父に、ね、蒸留所がありましてね、そこに有名なウイスキーでございますけど、まあ、ワインとかね、いろいろとこう有名なものがございますが、僕の目的はこの武州中川駅の、駅のすぐ前にある、前というか近くだな、ありますけど、ザ・アルフィーベーシスト桜井正さんの実家、はい、ここに行ってきました、2回目かな、お店に入らせていただいたのは、今から2016年だから、あ、9年前か8年前かぐらいになりますね、に行ってるんですよ。でその時に今、あのワインを1本買ってお話しさせていただいて出てきたんですけど、まあ、今回も行きまして、はい、久しぶりだったんですが、お店がちょっと変わってて、ね、なんかこう道路の前にあったお店がちょっとね、取り壊されて奥の倉庫をお店にされているみたいで、でそんな感じで、立ち寄らせていただいて、ちょっとだけお話しさせていただいて、どこから来たんですか、いや名古屋から来ましたっていうね、話させていただいてね、まあ、今回せっかく来たのでまたワインを2本ね、購入させていただいて、まあ、帰らせていただいたというわけなんですが、ね、家帰ったのが夜の8時過ぎかな、ですからまあ本当に14時間15時間かかって、名古屋から埼玉県のね、荒川村、荒川ですね、秩父市荒川、それからね、栃木県の佐野という2軒2箇所回った、ただほとんど走ってる時間ばっかりだったんですけど、はい、いや本当にね、これ2つの場所ってのは別に近いわけでもなくですね、まあ、法務公的に言うと、まあ、北関東というジャンルというか場所的なものに、ね、あるわけですけど、埼玉もですね、実はあの埼玉大宮あたりとはまたかけ離れた雰囲気のとこですね、一歩これ、ね、本線の道から外れてると本当に山の中入ってくんで、その峠越えを僕が車で走った時に、これ夜だったら本当真っ暗だよなっていうね、なんか少し不安になるような場所だったですけどね、まあ、しょっちゅう行くとこじゃないのでね、まあ、今回かしていただいてよかったかなってことを思ったりかしております、ね、本当に時間があれば、ね、温泉入ったりとかラーメン食べたりとかしたいなっていうこともあったんですが、ちょっとね時間の関係で1日しかちょっと余裕がなかったので、強行的に、まずね参拝したいということと、お礼を言いに行きたいということと、お守りを 変換して新しく買っていきたいというこの願望だけで行ったというね、だけだったりしますけどね。なんか本当に昔ね、昔2018年かね、栃木県の小山、はい、でライブやりまして、その時に実は立ち寄ってるんですよね。ただ本当にその時以来なんですね、佐野薬業大使さんはね。だからまあ本当に久しぶりはだったんですけど、あの時もね、もうお願いしてかね、感謝の気持ちでお参りさせていただきましたですけどね。はい、まあそんなことでございます。ロクターンセカンドね、もう10月ライブないんですが、来週かな、東京渋谷エクマンでライブがございます。まあここからね、今年まだ6本ライブありますんでね、11月3本、12月3本があります。11月2日土曜日は東京渋谷エッグマン、11月10日日曜日大阪心斎橋ファンヘッドグループ、これ初めてでございますけど大阪でもライブやらせていただきます。11月23日土曜日中野松本箱舟、ここも初めてですね。はい、松本久しぶりでございますけどライブやらせていただきますんで、ぜひとも期待していただきたいなと思います。12月7日土曜日名古屋タイトロープ、タイトロープさん久しぶりですし、名古屋はもうほんと1年ぶりですね。僕名古屋に住んでますから、名古屋ライブあんまりやってないって話なんですけど、1年ぶりのライブでございまして、ぜひとね、もったいがしますが、12月の8日日曜日翌日でございますが、横浜に移動します。横浜館内ベーシス、こちらも初めてでございますがライブをやらせていただきます。この 2days 結構厳しいね、名古屋と横浜の 2days っていうね、なんかこう地方が近いところだったらいいんですけど、新幹線としては次の駅になったりするわけですが、いやそんな問題じゃないんです、本当遠いですね、それなりに、あったりしますけど。あと12月15日日曜日東京新宿フリークね、こちらが今年最後のライブになりますが、この6本ね、2024年頑張ってやろうかなと思ったかしております。ノクターンセカンドでございますが、1月13日年明けまして2025年でございます。1月13日東京新宿公演ワイドサイド東京、はい、こちらから2025年スタートします。10年目に入るわけですよ。あ、なんか2025年が、ね、10周年アニバーサリーね、10年ね、本当に経ったんだな、経つんだなっていうのを最近こう感じますね。なんか遠い世界だったりするもん、自分の中では。そのとこまでライブっていうか活動ができると思ってなかったので考えたことないんですが、なんか順番にこの間ね数えてたら、ね、130何本かなライブになりましたですけど、はい、来年の10周年なんだというなんかこう新感覚といいますか、不思議な感覚でございますけどありますね。これから2月16日日曜日東京渋谷エラママですね、ラママ久しぶりだなまたね。3月の2日東京渋谷ラママね、ラママ2月3月連続でございます。それから4月の5日土曜日京都アフタービート、久しぶりですね。5月11日日曜日東京新宿ワイドサイド東京、2回目のワイドサイド東京でございます。6月22日日曜日東京新宿ロフト、はい、これ決定しております。まあとりあえず今決定してる物件だけというか、ね、ライブの予定だけさせていただきましたですけど、まだいろいろと実はやってることがありまして、はい、これが、まあ、どうなっていくのかによってどう組もうかという逆のパターンも今考えていてね。ですからどうなんでしょうね、僕も本当に何とも言えないですね。可能性ゼロなのかな、 1% あるのかなというような感じだったりしますけど ね、はい、ね、市川うらら FM さん、 FM 舞鶴さんで放送していただいてます。江口さんのアフィズロー、ね、本日はこんな感じでございます、ね。まあ、10月、ね、なんかこう急に肌寒くなったの で、お風邪をひかれたりとか体調を崩したりとかね、されると困るなという感じがしますし、まあ、自分もちょっと気をつけようかなと思ったかしております。また来週いろんな話ができればなと思ったかしております。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。